いやー、世の中動いてますね。いやー、なかなか面白いです。洗い始めのまんまるスマイルモーニング、セカンドシーズン。おはようございます。洗いはじめです。洗いはじめのまんまるスマイルモーニングセカンドシーズン、2024年10月1日火曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は私、洗いはじめがラジオをお聞きいただいているあなたに、1週間頑張るための笑顔とモチベーションをお届けする番組です。はい、そういうわけで10月1日ですね。いよいよ、いやーなんか夏も終わって、秋ですよね。いやーなんか1年経つの早すぎてもう本当嫌になってきますけども、私もねまだまだ年内やることいっぱいあるんでね、やんなきゃいけないのと、もうねどんどん来年のもう6月7月の仕事をね計算しながらやってるような状況です。まあ本当ね、こんなに行き急いでていいのかなって思うけど、まあ仕事楽しんでねついついやっちゃいますね。はい、まあ政治家さんたちもいろいろやってますけど、みんなどう見てますか。この後のコーナーでね、ちょっといろいろね、僕は先予測、先の日本について予測するっていうのをさ、いろんなところから結構依頼受けるようになって、結構コラムとか出したりとかいろいろやるようになって、いやーね、楽しみ。また年末に来年の予測みたいの書かなきゃいけないからさ、今ちょっと思ったとこメモ代わりに喋っとこうかななんて思ったりね。いや、とにかくね、なんて言うんだろう。変わる変わるって30年前から言ってる人たちが本当に変えられるんだろうかっていうのがまず一個あるんだよね。僕は別にどこ誰を応援するとかそういうことないけど、いやもう変われないんじゃない、だって30年変わってないんだもん。俺が子供のとか言ってない、変わらなければならない政治改革、いやいやいや、選挙の前だけ自転車乗ってるだけじゃんって冷めた目で見てるのは私だけじゃないはず。洗いはじめのまんまるスマイルモーニングセカンドシーズン。この番組は東京豊島区池袋企業ワンエイトのスタジオからポッドキャストスタンド FM のアーカイブ配信でお届けしております。本日もよろしくお付き合いください。
お母さん、友達の家行ってくる。
あら、行ってらっしゃい。いつ頃迎えに行こうかしら。
迎えって勘弁してよ、私もう中学生だよ。あと夕飯いらないから。
あら、そう。娘を見てなんだか寂しい気持ちになった。私が必要とされなくなる日も遠くないのかもしれないと。役目を終えた私は何をするべきなんだろう。そんな時、かつて眠らせていた気持ちが蘇ってきた。そうだ、私やりたいことがあったんだ。
企業ワンエイトはやりたいことをやりたいと望むあなたを徹底サポートするコミュニティサロンです。皆様へ起業に関する知識やノウハウを伝え、最小限の時間と投資で自力で稼ぐ力を身につけていただくことをお約束します。自分の好きなことで楽しみながらビジネスを立ち上げてみませんか。起業ワンエイトで検索。
はい、そういうわけでね、自民党総裁選が終わりましてね。いやーもうね、いろんなこと言いたいことはまあみんなそれぞれあると思う。で、ちょっとこういうのがね話題になると、あ、こんな人それぞれ意見が違うんだとか、まあ知識の、まあ、知ってる知らないのその範囲に差があるんだとか、いろいろ感じるところはあるのよね。で、僕は一応まあ経済というかビジネス、まあ専門でやってきてるから、こういう情報をたくさん裏も表もまあ自分なりに見て自分なりの判断してるから、やっぱ周りの人と見解が違うなって感じることは多いよね。うん。で、結局ね、どう今思ってるかというと、これから選挙があるから、まあ、10月27日投開票、その衆議院選挙、突然なりましたよね。やらないって言ってたのにね。だからもう、すぐ変わっちゃうからさ、まあ当てにならないんだけど、すぐコロッと変わるからさ、で、来年もまた参議院選挙があるわけだよね。だから、選挙があるうちは、まあ変なことは言わないっていうね。これはもう定説だと思うんですよ。だから、選挙終わった後だよね。どうなっていくのか。その選挙の結果次第だけど、選挙は結局、親しみやすいとか、かっこいいとか、そういう、なんていうの、うちのお祭りによく来てくれるとかさ。なんかこう、 制作で見る人ってほとんどいないから、実際。だから、変わらないんだよね。人間、ね、急に選挙前にニコニコしてたりするとちょっとあれと思うけど、普段から頑張って地元帰ってる人はやっぱ人間関係できてるからね。簡単には変わらないよ。で、今回、まあ、あったけど選挙、総選挙じゃなくて総裁選挙。石破さんが総理大臣になりましたよね。で、これまあ支持してた人もいるし、してない人もいるし、消去法だっていう人もいるし、いろいろいると思うんだって、当然あっていいし、そういうのが認められて議論するのが、まあ日本という国なんだけど、どうですかね、実際ね、まあ選挙前はまあいいと思うんだけど、選挙後だよね。で、どんな思想を持ってる人なのかっていうのを、まあ過去の発言なり、選挙中、選挙期間中のね、総裁選挙期間中の、ディスカッションなんか見ていて思ったのは、まあ、石破さんをとにかくずっと見ていて思ったのは、この人増税のことばっかり言うな、なんで増税のことばっかり言ってんだろうって不思議に思っていたんです。で、まあ最初に言ったのが法人税上げる余地がある。その次、所得税も同様に上げる余地がある。で、まあ上げる余地があるというか、まあそういう、どういう言い方だったかちょっと正確には覚えてないけど、まあ上げられるよね、みたいな。で、あと、金融所得課税についてはもう上げる方向だ、みたいな感じなスタンスだったかな。で、基本的には緊縮財政派で、プライマリーバランス重視派ですね。日本はこれ以上借金者にならないっていうタイプの人。まあ、でもね、日本は、まあ、で、一方でさ、今回惜しくも敗れた高市さんの方は積極財政派だったよね。いわゆる日本の通貨建ての国債だから、日本は財政破綻することはないと。これはまあ財務省のね、正式見解だ、公式見解だけども。だから、苦しい時は、国債を使って、で、景気が過熱してきたら引き締めで税を使うんだと。通貨量の調整で使うんだと。まあそういう考え方だよね。まあこれは高市さんなんかもそうだし、一方で、まあレフトの、まあ、山本太郎さんとかも多分同じ意見だよね。まあ、いわゆる経済左翼だよね。左翼的な経済。まあでも今、右翼っていうか、ライト側の人がこういう積極財政っていうことが多いけど、まあ、右左はまあどっちでもいいや。そういうのは関係、僕にとっては関係ないからね。で、仮に石破さんの言ってるような財政規律を守っていこうというと、もう日本はもう税収の範囲でしかお金使えないってことになるから、まあ、で、将来にね、向けてお金を返さなきゃいけないっていうんだけど、それまた国債数って、借り返してきゃいいだけなんだけど、まあでも、まあでもまあまあまあまあ、いや、その細かい話してもね、もうややこしくなっちゃうから、仮にそういうふうにやってったとすると、まあ、円高になるよね。で、金利上昇を容認するわけだから、円高になっていくと。で、住宅ローンの負担がもしかしたらどんどん増えていくと。そして、法人税を上げる、金融所得課税を上げるとなると、いろんな影響があるよね。また所得税もそう。とにかくお金持ちから、儲かってる企業、お金持ちからお金を取ろうということなんで、企業は、基本的に賃金上げづらくなるよね。で、賃金上げづらいから、自分で投資して頑張れって言って投資し始めると、今度、まあ、そっちの金融所得課税上げますよと。じゃあ副業で頑張って働こうって言うと、所得税上げますよと。いうことでも、もはや逃げられないとするならば、それは株は、どんどん上がっていくって環境にはならないよね。まあ、ステイ。で、実際に、そういうイメージを持ってた人が多いから、まあ、日本株は主にアメリカね、の景気に連動しますけれども、その瞬間的なショックとしては、やっぱ外国人の持ち株比率高いですから、そんな細かいディテールなんか見てないじゃん。僕らその、ね、海外の小国と失礼だけど、全然ほら、あんまり知らない国の大統領が何になったなんて、細かくは見てないから、ざっくり、あ、この人は増税についてばっかり言及していました。で、緊縮派ですって聞けば、うわってて、やっぱ、動くから、やっぱ石破ショックなんて言われて株式も先物もガツンと下がりましたよね。で、円高にも一気に進みました。で、これをチャンスと見てみんな買い戻すのは日本人なのかな、今回。必ずこれは戻すと。でも外国人はどう受け止めてるかわかんないし、だから、どんどんどんどんどんどん上がっていくみたいな環境ではなくなったよね。一旦落ち着くんじゃない？ 仕込み時なんじゃない？ある意味ではね。うん。まあ、これは個人の判断でお願いしたいけど。で、長期で見ると、やっぱほら、思想として、まあ、引き締め側の人だから、思想としてそっちに緩やかに向かっていくとするなら、まあ、経済成長ちょっと大丈夫って心配する人は多いだろうね。うん。まあ、より子供産まなくなる、保守的になる、コンサバ？要は、その、思い切った投資よりも現状維持で、まあ、節約していこうみたいなね、感じになっていくんじゃない？額面通りに受け止めればね。で、それじゃ選挙勝てないよってことになれば、まあ、変えるんでしょう。今回の選挙にいて、パッと変えたみたいにね、そういう、翻してくるということだと思う。で、僕はいい方に変わってくれるんだったら、大いに変わってくれていいと思うけど、まあ、悪い方に変わらないでほしいなって思うね。で、どうなんでしょうね。税率を、いわゆる税率を上げようっていう石破さんみたいな考え方の人と、経済を底上げして、税率は同じだけど、その、ね、底上げすることによって税収を増やそうという、金額を増やそうというタイプの人といるんだよね。で、これもまた、二つに分かれてるから自民党内でそこの議論がね、また激しくなってほしいなと思うしね。で、まあ一番大事なのは、その、なんか、なんていうのかな、金持ち叩いて、ああ、ざまあみろ、すっきりしたみたいな世の中じゃん。日本ってずっとそうじゃん。だから成長しないわけじゃん。僕、良くないと思うよ。頑張った人にね、なんて、リスクを取って頑張ってる人をね、こう、なんていうんだろう、叩いてね、すっきりしてるなんていう国は、もうどうしようもないと思ってる、正直、個人的には。やっぱり、そういう人たちがリスク取って、で人を雇って、みんなが給料もらってるわけだから、やっぱありがとうございます。たくさん払ってくれてって言うべきだと思うんだよね。で、みんなも、そっち側に回る、あるいは、その、給料もっともっともらえるように、こう、会社と一緒になって、頑張っていくってことだと思うんだけど、まあ、今、逆の方向行ってんじゃん。解雇規制でどんどん、ね。まあ、だから、欧米型に行こうとしてるんだよね。まあ、それがいいのかどうか、個人にしてはいいよね。どんどんどんどんいいとこ行こうと。ただ、前もちょっと言ったんだけどね、リスキリングなんかでね、簡単にね、大企業で仕事ができなくて隅っこに追いられたおじさんがね、いきなりスタートアップ行ってね、大活躍できるかってそんなわけないでしょって、もう本当当たり前すぎてさ、もう本当当たり前すぎてさ、もう笑っちゃうんだけど、もう、やってる仕事は違うんだから、大企業とスタートアップなんて。全く違うんだから。だからね、それはね、政治家だなって思う。そういう非現実的なこと言ってるのは。まあ、かといって、じゃあ、解雇できないように縛っとくのがいいとも思わないが、やっぱ流動性は高める必要があるので、ここだよね。ここのバランスは絶対議論が必要で、ここは石破さんもね、同じようなことを言っていた。石破さんが言ったのは僕とはまた違う視点だけど、議論した方がいいと。解雇の規制を緩めた方がいいとも、きつくした方がいいとも発言せずに、議論した方がいいっていうようなことを言ってました。で、これはね、正しいと思う。だって僕らからしたら、解雇したいんだもんね。できない人は。だけど、される方はさ、ねえ、まあ、それでおじさん大企業に限るとしたら、これはまた差別だもんね。だからやっぱり、まあ、右が立てば左が立たないっていうようなことなんだけどさ。まあ、大変だよね。というわけで、私がやるべきことは、とにかくみんなが、もし自分で稼ぐというのを選択したときにお手伝いできるように、ますます、ノウハウを磨いておこうかなと思って。はい、そういうわけでエンディングです。ね、もう10月入って、みんなもいろいろ年末に向けて忙しくなってくると思うけど、まあ、体も壊さないようにね、ケアしていただきながら頑張って、いきたいですね。僕の方もね、いろいろ原稿のね、チェックとかね、月末月初はいろいろあるし、また、講演会もね、またあるので、いろいろ、その準備とかね、まあ、ちょっと仕事多い1週間になりそうかな。あとは整体にね、通ってたり、整骨院にちょっと行ったりもしてるので、そういったね、余計な時間も取られちゃったりね、してる状態ですね。まあ、もともと普段あんまり働いてないからね、たまにこういう期間があっても、まあいいかなっていう感じなんだけど、 まあでもなるべく早く終わらせて、サウナ行って、のんびりお風呂に入るというのをねまたやりたいなと思ってます。本当にね時間が余ってるタイミングの時なんてね、本当朝起きて筋トレ行ってスパ行って、昼寝してご飯作って、なんか飲み行ってみたいなね、本当そんなのをね1週間連続でやってるなんて時もね あるっちゃあるんですよ、うん、だから本当にこう自由っちゃ自由なんだけどね、今たまたまそういうのが重なってるという、まあ、そんな感じですかね。うん、まあでもね本当毎日楽しんで、やってるので、みんなもぜひ、一緒に楽しんでほしいなと思っております。はい。で、年末ね12月にあの忘年会をやるんで、交代の会ね日程出してきましたんで、会員の皆さんぜひオンラインとね別の時に開催します。もしよろしければ参加してください。そういえばね、まだ申し込み始まってないけどね。はい、そんなところでございます。今週も頑張っていきましょう。ね。満員電車大変かもしれないけど、我慢しよう。それじゃあ、またね。バイバイ。